さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週の番組は先日科学技術部門の文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞なさいました総合科学系生命環境医学部門の教授菅有明先生にお話を伺っていきます。先生今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて科学技術分野の文部科学大臣表彰というのは科学技術に関する研究開発や理解の増進におきまして顕著な成果を収めた方の功績を称えるもので、今回菅先生が受賞したのは研究部門ということだそうですが、我々からするとですね、この文部科学大臣表彰という名前だけでこれはすごい賞だなと思うんですけども、先生とにもかくにも受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。そして先生が今回受賞なさったのはですね、環境浄化用高性能鉄吸着剤の開発と応用に関する研究ということで、これ先生が高知大学に赴任なさった平成8年から継続して行っている研究だそうで、実は先生大学いらっしゃる前は一般企業にね、席を置かれていて、はい、そこからもずっと研究されていたんですよね。
はい、そうです。
じゃあ先生のライフワークといったものなんでしょうかね、これって。
そうですね、ライフワークの一つというふうに位置づけてます。
ああ、そうなんですか、はい、この環境浄化用高性能鉄吸着剤の開発と応用に関する研究、まずこの高性能鉄吸着剤というのはそもそもどういうものなんでしょうね。
これ鉄を含んでいる吸着剤なんですね、はい、でこれはですね非常に合成方法が簡単でして、はい、硝酸鉄とか塩化鉄に水酸化ナトリウムを入れて、はい、室温で置いておけばできるものなんです、
はい、たったそれだけで。
そうなんです。で物質というのはもっと理解しやすく言いますと、はい、サビ鉄サビの成分と同じものでして、はい、土壌の中にもありますし自然界にあるものなんです、
はい。サビだったらそれは至る所ありますよね。
そうです、
それがその有害物質を吸着してくれるんですか。
そうなんです。すごい機能を持っているんです。
それはすごいですよね。そもそも先生がこの研究をなさろうと思ったきっかけって何かあったんですか。
やはり私の専門は土壌学なんですけども、はい、そうですね、土壌環境学といいまして、汚染土壌を研究の対象にしてます、
はい、
で汚染土壌というのはいろいろな種類がありますけども、そういう汚染土壌から有害物質が流れて出てくると水の中に入って人体に入ってきますし、はい、あと作物の中に入るとやはり私たちが
食べますよね。
食べてしまう、そういうことになりますので、その汚染土壌から出ないようにする、研究というのを実はしていたんです。一番最初は、でその時にこの吸着剤を開発しまして、セレンという物質のセレン汚染土壌の処理に用いたものなんです、
はい、そうなんですか、はい、じゃあまずは汚染された土壌の処理のために開発着手したものなんですか。
はい、その通りです。
そうなんですね、はい、ただお手元いただいた資料によりますと、これ井戸水に、ね、使ったんですってね。
はい、実は世界的に今、地下水の非層汚染、井戸水の非層汚染というのは大変問題になってまして、はい、世界的に見ますと70カ国約3億人がこの非層汚染の、はい、井戸水を飲んでこう、病気になったりというような問題が発生しているんですね、
はい、
で一番有名なのはバングラデシュとか、インドとか、まあ、カンボジアもその一つなんですけども、
はい、
で私たちは2010年にその私たちが開発したこの高性能鉄吸着剤を使って、はい、カンボジアで、井戸水からヒ素を除去する現地試験を行いました、
はい、
でこれはNEDO の助成金を受けて行ったんですけども、でその結果ですね、この吸着剤が井戸水からヒ素を非常に高い効率で除去できるということが実証されました、
はい、ほう、そうなんですね。で地下水の非層汚染で苦しんでいる人々に安全な水を提供できることを証明した。
そうですね、技術的には、可能だということが分かりました。
なるほど。こういうふうにですね、その汚染物質の除去と考えた場合に、やっぱりこの吸着剤の開発っておそらく先生以外でもされてきたと思うんですけど、それらに比べても高い吸着率、除去率を示したってことですか。
そうですね、吸着剤の開発というのは実はいろんな、ところでいろいろな研究者によって
ですよ、ね、
やられてます、
はい、
で開発されている吸着剤も、様々ありまして、でその中でやっぱりその吸着力が強いということと、あともう一つコストが低いという2つの条件が揃わないとやはり実用化できないという、ことがあります、
はい、
で私たちの吸着剤はデータで見ますと、その 一番吸着力が高いと言われている、はい、ある種の吸着剤よりはちょっと劣りますけども、はい、ただコスト的には5分の1とか10分の1とかになりますので、
はい、
トータル的に考えると、はい、効率がある
という、そういうことですね。トータルで見ると、はい、一番こう効率がまあいいと、はい、まあ、していいんじゃないかと
と考えてます。
そういうことなんですね、はい、いやでもそれってやっぱりすごいことですよね。確かに原理をお聞きしたら本当こう簡単なねえ、はい、ものですよね。こう、簡単簡単って言ってもあれなんですけど、いや、すごいなというふうに思うんですけどもね。でもそのように汚染物質の除去ができるということがね、証明できたということで、いや、これやっぱりすごいことですよね。で、この技術っていうのは、その汚染されている土壌にも効果発揮するんですか？
汚染土壌の場合はなかなかその吸着剤と土壌をこう分けるのは難しいんですけども、
はい、
使い方としては溶け出さないようにとどめておくためにこの吸着剤を使うことができます、は
い、あ、なるほど。こう水に流れ出さないように土壌にとどめておくという、
はい、
はあ、ことなんですか、はい、あ、そういう意味での吸着ということもあるわけですね。
そうですね、
はあ、そうか、なるほど。でこの先生研究成果はですよ、土壌汚染、あと水、大気の影響を受けている数十億人の、まあ、いわゆるクオリティオブライフ、これ生命と生活の質というそうなんですが、その向上に寄与することが期待されているんですね。
はい、寄与できると自負してます。
いやーすごい
ぜひ生かしていきたいなと考えてます、
ね、と考えるとやっぱりすごい開発ですよね、うん、大気と言いますとやっぱり我々ね、日本人にとってもですね、もう近年もう話題に上ること多くなりました、PM2.5、
はい、
ああいう物質にも効果はあるんでしょうかね。
そうです、私たちは数年前からこの大気汚染の除去にこの吸着剤を応用してまして、
はい、
その結果多環芳香族炭化水素パフォリと言われるんですけども、
はい、
アレルギー、促進発症促進物質の一つなんです、
はい、
これに非常に効果があるというのが分かってます、
はい、先生これね、資料を拝見しますと今後空気清浄機やエアコンフィルターなどへの利用も期待されて、喘息アレルギーの予防や症状の低減にもつながりそうということなんですよね。
はい、その通りです。PM2.5 で話しますと、
はい、
空気清浄機の中に入れて、まあ、今の空気清浄機にさらに先ほど言ったような物質を取れるような機能を付加するというふうに考えることはできます、
はい、
あと花粉症とかいろいろ、まあ、アレルギー喘息ありますけども、そういう、ものというのは、お医者さんの話だと、
はい、
その幼少期にこういう物質にあまり触れないようにすると、
はい、
発症しないようになって低くなるというふうに言われているんですね。
はい、
ですから日本とかでもこの、エアコンとか空気清浄機を使うことによって、
はい、
そういう症状の低減にもつなげることができると思います。
そうなんですか、
はい、
いや僕もですね、以前お医者さんから聞いたことがあるんですけど、花粉症というのはその花粉1個にですよね、いろんな有害物質というのがこうくっついて、それでその花粉症という症状を体にこう、ね、発現させるというふうな話を聞いたことがあるんですけど、じゃあその花粉にくっつく有害物質自体が減れば、やっぱり花粉症もね、発症を抑えられる場合もあるわけですよね、やっぱり。
そうです、はい、全くその通りです、
はい、あ、そういうことですか、
はい、
いやこれは花粉症の皆さんにとっても朗報なんじゃないでしょうかね。ということはですよ先生、
はい、
この研究っていうのは今後実用化に向けてどんどんやっぱり進んでいくわけですよね。
はい、はい、やはりその実用化に向けて、今いろいろ模索している段階なんですけども、ただ課題がいくつかありまして、まず今手作りで研究用に吸着剤を合成しているんですが、
はい、
コストがやはりちょっと高くて1キロ6000円ぐらいになるんです、
はい、うん、
で実際その大量化してその実用化にしようとすると、うん、コストやはり1キロ1000円ぐらい、
はい、
できればその途上国で使うことを考えれば、うん、1キロ500円ぐらいに下げたい、
はい、
という、大きな課題があります。ですから、まあ、まずその吸着剤を量産化するためのシステムの構築、はい、これには投資なり人材の投与が必要になります、はい、でコストダウンのための、工夫が必要です、
はい、
でさらに言うとこの、大量生産とかうまくいった後でも、
はい、
浄水システムの確立という課題がもう一つあります、
は
い、
浄水システムの確立ですか。
はい、
はい、
実際その非総線が発生している地域でこの、浄水システムを確立で使おうとした場合に、
はい、
やはりそのヒ素というのは猛毒なので、
はい、
厳密な管理が必要です、
はい、
でないとその浄水器使っているつもりで 汚染水提供してしまうとこれは絶対にやっちゃいけないこと
なので、はい、目に見えませんもんね。
そうなんです、うん、だからその、質の保証安全の保証というのは大きな課題なんですね、はい、でそのための、管理システム、はい、管理者の要請技術者の要請というのは大きな課題です、
うん、はい、はあ、そうなんですか、はい、うん、でね、先生にお持ちいただいた資料でですね、この浄水システムというのがどういうふうにできているのかというのをね、説明いただいたんですけども、この高性能鉄吸着剤を使用する前の段階でその水に含まれているゴミであったりとかですよね、ちょっと大きめなものをねまず除去しておく必要があるんですよね。
そうです、うん、そのためにはやはり前に置くフィルターというのは必要です。
そうなんですね。
でさらにその、ヒ素とかその有害物質じゃないんですけども、うん、一般的に、地下水というのは鉄とかマンガンとかいろいろ含んでいるので、はい、そういうものもある程度除去しておいて、最終的にヒ素を除去するというために最後にこのヒ素のフィルターをつけるというような、はい、順番になってます、
はい、だからこの高性能鉄吸着剤だけを開発してそれをポンと置けばいいわけじゃないんですよね。
そうですね。
それを使うまでにまだ段階がいろいろあって、はいはい、それらを総じてコストで見た場合にまだまだこう切り詰めていかなきゃいけない。
そういうことですね、はい、
しかも先生のお話によるとですよ、これ途上国でもう一般的に使用する場合にはもう今の12分の1には抑えていきたい。
そうです
コスト、
ね、はい、
これかなり険しい道なんじゃないですか。
ですね、はい、実はさっき申し上げた6000円というのは、はい、手作りで非常に人件費が高い、 あと、はい、他 の、 そのコストダウンもちょっとできてない、状態で の、 あの金額なんですね。
そうなんですか。
もし設備投資をしまして大量生産の量産 の、 このシステムが確立できれば、コストダウンは可能だと考えています。
そうなんですか、はい、じゃあそういう具体的な道筋もある程度見えてはいるんですね。
はい、イメージはできてあります。
はい、いやでも確かにお金って大事ですから、はい、いろんな意味で大事ですから、はい、なかなかねこれをそのイメージはもちろんできていてもですよね、はい、実際にそこを歩いていくと、まあいろいろこれはカットできないとかなってくると、まあなかなかね。
そうですね、その辺は、はい、そうですね、企業とかのこのバックアップというか、はい、投資とかが
不可欠ですよね。
そうなんです、大事になってきますね。
確かに企業の利益も大事ですけど、はい、そもそも我々が住んでいる地球を長くこうね保っていくことも大事と考えれば、はい、まあこれはね、なんていうんでしょうか、投資はもうしなきゃいけないものなんじゃないかなと僕個人は思いますけどね。
そうですね、その部分ではちょっとしたボランティア精神というか、そういうものが国際貢献とか、はい、そうですね、社会貢献という精神が必要かなと思います。ただこの吸着剤を合成して販売するということは決してそのずっと赤字とかそういうものではなくて、はい、需要は本当にありますので、うん、長い目で見ていただければ企業としても多分採算取れる、はい、ひょっとしたら利益が大きな利益を獲得できるかもしれない。
はい、はい、ああなるほど、はい、そういう商材としても見られそうな感じですよね。じゃあ
そうなんです、はい、
ああそうか、いや、はい、これはでも将来楽しみですよね。あと先生これね話はちょっと前後しちゃって恐縮なんですけども、はい、この高性能鉄吸着剤の開発にあたってですね苦労なさった点ってどういうところなんでしょう。
はい、やっぱりその吸着剤を開発するというのはまあ、いろんな物質を試すんですけども、はい、そのやはり有効な吸着剤にたどり着くまでにやはりいろいろ紆余曲折ありました。
そうですよね、
はい、でそのためにはいろいろな物質を試したんですけども、まあ、一応そのヒ素とか重金属というのは鉄鉱物とこう相性がいいというのはこれはもう知見としてすでにあります。その知見に基づいて、まあ、いろいろなその鉄鉱物を試したんです私たちの場合は、
はい
はい、でその時に、何種類か試した中で、やっぱり最初うまくいかなくて、うん、で最終的にたどり着いたのがこの高性能鉄吸着剤といいまして、
はい
はい、フェリーハイドライトという鉄鉱物なんですけども、はい、これが非常に効果的であるということが分かったんです。
じゃあその一番こう吸着率の高い効率のいい物質を探すのがまず苦労した。
はい、そうですね。
で、あとねお聞きしたところによるとその鉄の形状もちょっとこうあるんでしょ、
はい、
吸着率の高い形というのが、
うん、はい、その通りです。鉄鉱物というのは何種類かありまして、うん、要するに結晶している形だとあまり吸着しないんです、
はい、
で私たちのこの吸着剤というのは実は非晶質、
うん、はい、非晶質、
はい、結晶構造ではなくて、はい、 粉末の非常にその、表面積が大きい、たくさん物質、あの有害物質と接触することができて、はい、たくさん吸着できるという特徴を持ってます。
そうなんですか、はい、そういう形だったら非常に効率よく有害物質をこう吸着できると、はい、
そうですね、
まあ、確かに言われてみればそりゃそうですよね、はい、接触面が多ければ多いほどね、はい、吸着する分量も多くなってきますもんね。
そうです、
はあ、なるほど。じゃあそういうふうに物質の形も何が一番いいのかっていうことも、
そうですね、はい、
これはもう今その結論にたどり着いたわけですか。
この非常質の形がいいというのはもうあの分かってます、はい、
そうか、
は
い、ということはあとは大量生産、コストの削減、
そうですね、
あ、
はい、
が実用化のやっぱりネックになってくると
今。そうですね、はい、
あ、そういうことですか、はい、いやいや分かりました。でも先ほど先生からもお話ありましたようにこれっていうのはすごくこう地球規模で考えたら有意義なことですしね、はい、だからあの単に利益を追求するだけの投資ではなくて本当にこうボランティア精神ねにのっとった、まあ、ビジョンで、こういうのを投資する企業はねどんどん出てくればいいですよね。じゃあね、
はい、あの本当に利益にもつながるしさらに社会貢献、はい、国際貢献できるという、まあ、あの本当に2つの面で有意義なことだと思います、
は
い、
うん、そうですよね、はい、分かりました。いやこの先もねこういう吸着剤は本当にあの我々人間にとって必要不可欠なものになってくるんじゃないかと思います。
そうですね、あの、うん、汚染の除去というのは多分すぐには終わることではなくてまた新たな汚染も出てくるでしょうし、はい、うん、この技術は多分ずっと必要とされるものだと思います。
新たな汚染がね、はい、出てくる可能性はそれはありますよね。
それあります、はい、
まあ、ちょっとこう一面いたちごっこみたいな側面もありそうですけどね。じゃあ、
はい、これまではね、あの人為による汚染が多分多かったと思うんですけども、はい、このヒ素の汚染というのは実は人為じゃないんです、
はい、
自然界にあるものが出てきてしまったんです。
あ、はい、なるほど、
はい、そういう未知のものはまだあると思いますので、そういう 発生源もあるということは、はい、あの、はい、
人の手によって引き起こされた汚染じゃない、もともと自然界にあるものが流れ出て、
はい、まあ、井戸水としてあの、はい、引き上げたことによっても上がってきている、その部分では人為といえば人為なんですね、はい、ただその汚染物質、はい、ヒ素自体は近くの中にあるものなんです。
なるほど、いや、よくわかりました。これからもね、あの菅先生の研究というのはまだまだ続いていくと思いますけども、今後とも頑張ってください。
あ、
はい、
ありがとうございました。
というわけで今日は文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞なさいました菅有明先生にお話を伺いました。先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。